皆さんでご一緒に出エジプト記を、一章からですね丁寧に、一箇所も抜かすことなくですね学ばせていただいておりますが、先週から18章に入りました。18章を2回に分けて学ぶことになります。今日は後半ということになります。後半の18章の13節から内容的には27節最後まで学びたいと思いますが、はじめに出エジプト記18章の13節から16節までを読みます。13節、翌日になってモーセは座について民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいた。モーセの舅は彼が民のために行っているすべてのことを見て、あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことか、なぜあなた一人だけが座について民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのかと尋ねた。モーセは舅に、民は神に問うために私のところに来るのです。彼らの間に何か事件が起こると私のところに来ますので、私はそれぞれの間を裁き、また神の掟と指示とを知らせるのですと答えた。とりあえずそこまでにしておきたいと思いますが、まあ、先週と今週とこの2回に分けてこの18章から主のメッセージをいただいておりますが、この18章はモーセの家族との再会の物語であるわけですね。これ前回もやりました。モーセの舅エテロがモーセの妻であるツィポラと2人の息子たちを連れてはるばるモーセを訪ねてやってきた。なぜそういうことになったかっていうと、モーセはイスラエル民族をエジプトから脱出させるというね大事業のためにしばらく家族と離れ離れになっていなくてはならなかった。まあ、そういうことを考えると、ここで久しぶりにですね1年半か2年ぐらい経ってると思いますが、家族が再会した、これはもうモーセにとってはその喜びはですね察するにあまりあるものがあったろうなと思われるんですね。彼は舅、のエトロと家族を大喜びで迎え入れて、そしてこれまで、その約2年間ぐらいの間に神様が行ってくださったさまざまな恵みの奇跡の技をですね証しした。これ前回やりましたね。舅はその証を聞くと本当に大喜びをしてですね、イスラエルの神を賛美し、そして犠牲を捧げた。それからイスラエルの長老たちと、親睦の食事会を開いた。これが前回学んだその内容の要約ということになりますね。今日はそれに続く内容ということになりますが、前回から少しこの説教の形を、少しだけですけどスタイルを変えさせてもらっています。いつものようにこんな感じでしばらく話しますが、途中でいくつか質問事項を用意してますので、その質問の時にぜひ皆さん、周りの方2人1組が最初がいいと思うんですがになってですね、少しそのことについて、意見を分かち合ったり、あるいは語り合ったり、そういう形にしていきたいと思うんですね。あるいは全体で考えてもらうこともありますが、気楽に参加していただければ何よりと思います。さて、場面は変わってその翌日の日です。モーセはいつものように座について神の務めを果たしていたって書いてますね。その務めというのは民を裁いたって書かれてありますので、これは人々の間に起こったさまざまな争い事とか不満とかね、あるいは事件などの諸々のその問題についてモーセが裁定を下した、裁判を開いてね裁定を下した。さらにはモーセが彼らに神様の教え、掟というものを教え導いた、そういう務めだったと思われるんですね。すると、このモーセの働きを、一日そばでじーっと見てたんだと思うんですが、舅、のエテロがですね、見ていて非常に心配したんですね。そして、モーセに尋ねました。あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことか。なぜあなた一人だけが座について民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのか、ね、モーセは答えて言いました。民は神に問うために私のところに来るのです。彼らの間に何か事件が起こると私のところに来ますので、私はそれぞれの間を裁き、また神の掟と指示とを知らせるのです。こういう働きをモーセは旅している間はできませんが、このしばらくその土地に帰留すると、そういうことを普段はしていたということですよね。しかも一日中朝から晩までやっていたということですが、皆さんこれ、早速すいません、これからですね言ってもらえばいいかな 第1問なんですが、ちょっと皆さん、これはみんなで一緒に考えたいと思うんですけど、この時モーセが果たしていた役目は、現在の私たちの国の、ちょっと大きな話ですね、国の仕組みで言えば、さてどの部門の働きに当てはまるでしょうか。国の仕組み、昔ね、あの社会科なんかで習ったと思いますけど、別に社会科じゃなくてもね、分かってるはずですけどね、国の大きな仕組み、あの三権分立とかいろいろ言いますけど、そういう働きで言うと、モーセがここでこれ一国のもう長になってるわけですけど、果たしていた役割、これはどういうものかっていうんですが、例えばモーセは民の間を裁いた。さあこれは何ですか。あ、手を挙げてくれた人がいますね。はい、
放送、
そうですね、放送って言ってましたけどね、まあ、法律に関係する民の間を裁くということは、あの、はい、向こうと言って司法ですね、司法的な働きをしていた、裁判所の役目をしていたということですよね。まあ、200万300万もいる民ですから、やっぱり 日ごとにいろんな問題があったと思うんですね。その裁判としての役割を果たしていた。さらには他にどうですかね。モーセは神の掟と、指示と民に、まあ、知らせた、教えたってことは、これは何ですかね。まあ単純に教えたってことですからね。はい、教える仕事ですからね。まああえてこの国の仕組みで言えば、これはあの文部科学省ですね。大げさですけども、でもそういうことですね。教える役目、行政的な役目もしていたってことになりますね。教育、学校の役目もして、教師の役目もしていたってことですね。そしてさらに、これはちょっと見えづらいかもしれませんが、そもそもこれからイスラエルの民は一国の、その奴隷の民から独立した神の国の、神の国、国家を築き上げていくわけですね。その中でその国家の中枢にある、まあ普通は法律ってのありますけど、まあ聖書で言えば立法ということになりますが、その立法を神様から預かって民に教えたのはモーセですね。ということは、これは民主国家とは違いますけど、でも立法、法律というものをモーセを通して神が与えたという意味では、モーセはその国の立法府的な役目も果たしていたということですよね。まあちょっと大げさなように聞こえるかもしれませんが、まさにこれはイスラエルが単なる奴隷の民から一つの国家に成長を発展していく、その境目なんですね。そういう意味では、確かにそういう役割をモーセがこの時にはまだ一人で果たしていたということができるんだと思いますね。そう考えると、これは確かに大変な仕事でして、エテロがね、心配するのも最もなことであるということがお分かりになるんじゃないかと思うんですね。さて、それゆえにもシュートエテロはこの時モーセに、まあ、言いました、言ったというか、まあ、非常にこう結構はっきりとズバッとですね、忠告した、警告したと言ったらいいでしょうかね。17節と18節をご覧ください。モーセのシュートは言った、あなたのやり方は良くない、あなた自身もあなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろう、このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないからだ。きっぱり言ってますよね、良くないってね。このやり方を続けていたらモーセ自身が疲れ果てる、まあこれ今の言葉で言えば、何でしょう、燃え尽き症候群でしょうね。そうなっちゃうよってことですよね。いや、それだけじゃなくて、イスラエルの民だって、ね、あなたが倒れてしまったら一人一人に目が行き届かないことになりますから、不満が出てくるに違いない。またここには書いてないですけど、当然モーセがもう暴殺されていたら、あるいは倒れてしまったら、モーセの家族だってこれは大変な苦労を生うことになりますよね。そういう意味では全体に悪い影響が及んでしまいますよ、危険だよということをエテロは、警告したわけですよね、その状況を見て。まあこれは先ほども言ったように、イスラエルの国が一奴隷の民族から一国家に変遷していくプロセスで起こったことなんですけれども、でも皆さんちょっと落ち着いて考えてみると、ある人に役割が集中してしまう、ある人だけがもう全部をやっていて他の人は何もしてないというようなね、そういう関係っていうのは、小さな人間関係の中でも、グループとかね、家庭でもね、職場でも、もちろん教会でも起こりうることなんだろうと思いますね。まあ、そこで、これからちょっと一生懸命考えてみたいと思うんですが、第2問ですね。あなたは一人で追い切れない重荷を追い続けたという経験があるでしょうか。で、またこのような問題が起こる原因にはどんなことが考えられるでしょうか。まあ、特にこの後半なんですけどね、 こういうことが起こってしまう原因、一人の人にこう集中してしまうっていうね、こういうことって二人の人間関係の間にも起こりえますからね。こういうことが起こってしまう原因ってどんなことがあるだろうか、それをちょっと皆さん周りの人と考えてもらいたいんですね。ぜひあの夫婦親子はいつも会ってるでしょうからそうでない人と二人、前後左右どっちでもいいですから、少し移動しても結構ですから、二人でちょっと話し合ってみてください。よろしいですか、はい、こういう関係って結構起こりえますよね。いろんな家庭でも起こりうるし、で少し動いていただいて、はい、遠慮なくぜひよろしく ご協力よろしくお願いいたします。よろしいですかね。なんとなくこういくつか出たでしょうかね。はい。そのままでいいですよ。こちら前を見ていただければ、これか後もまだ続きますから。はい。おそらくね、皆さんのご意見いただくと2つに大きく大別できるんじゃないかと思うんですね。一つの原因は時期的な問題、こういうことが起こる。つまりどんなグループでも成長発展していくプロセスの中でこういう、変換期といったらいいんですかね、過渡期といったらいいんですかね、そういう時を迎える。家族でもそうでしょうね。いろんな転換点ってありますからね。ですからこれは誰が悪いというよりも、そのグループが、その家族でも職場でも何でもそうですけど、グループがこうずっと継続していく中でどうしても通らなきゃならない。まさにこの出エジプト記のこの出来事はそういう時期だった。さっきも言いましたが、一奴隷の民であった民がエジプトを脱出して一国家を築く、これはもう全然違ってくるわけですよね。国家を築く上でやっぱりこういう、ある意味の組織化とも言えますけれども、こういうところをどうしても通らなくてはならない。それまではどうしても一人にこう集中してしまいますが、このまま行ったら大変だよということで変えられていくわけですよね。そういう意味ではこれは必要な、どうしてもこう通らなきゃいけない前向きな問題と捉えることができるんじゃないかなというふうに思うんですね。これ実は初代教会ができたばかりの時にも似たような問題が起こったことを皆さん知ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、エルサレムで最初の教会が起こりました。10年くらいの間におそらく10万人くらいの信者ができたんじゃないかって言われてるんですね。相当の数ですよね。でどんどんどんどんこう広がっていくわけですから、いろんなこう教会がしっかりとその組織をね作り上げていく前に人がどんどん増えていきますから、そこでいろんな問題が起こるというのはよくお分かりになるんじゃないかと思うんですが、使徒言行録の6章というところにその一つの問題が書いてあるんですね。プリントに、6章1節から書いてありますが、1節だけとりあえず読んでみますね。その頃弟子の数が増えてきて、ね、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出たと。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。日々の分配って食料の分配ですね。この時初代教会って結構共同生活のようなことをしていたようで、いろんな人がこう持ち寄ってそれを貧しい人たちに分け与えていたわけですね。その分配のことでギリシャ語を話すユダヤ人たちからヘブライ語を話すユダヤ人たちに対して苦情が出たと。同じユダヤ人なんですけど、外国で育ったヘブライ語を話せずにギリシャ語しか話せないユダヤ人が、エルサレムにやってきて、もともとエルサレムで生まれ育ってきたヘブライ語を話すユダヤ人との間に、問題が起こった。言葉上の問題もあったんでしょうね。とにかくそういう問題が起こった。じゃあその時人たちはどういう対処をしたかということなんですが、その続いて2節から4節。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。実はこれがキリスト教会における執事あるいは役員というものの起こりと言われているんです。最初のね、羊たち役人たちが選ばれた、それはそういう問題が起こって問題に対処する中で起こったことだということですね。そしてこの内容を考えると、結局人たちにはもう手が及びませんから、それにふさわしい人を7人選んでね、そして彼らに任せようという話なんですが、この内容は実はこの出エジプト記でエトロが 中東のエトロがモーセにしたアドバイスと助言と内容的に本質的にはほぼ同じものなんですね。ちょっともう一回出エジプト記に戻りますが、18章の19から23節、これがエトロの中東エトロの助言です。19節、私の言うことを聞きなさい、助言をしよう。神があなたと共におられるように、あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べ、彼らに掟と指示を示して、彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい。あなたは民全員の中から神を恐れる有能な人で、不正な利得を憎み信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として民の上に立てなさい。兵祖は彼らに民を裁かせ、大きな事件があった時だけあなたのもとに持ってこさせる。小さな事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽くし、あなたと共に彼らに分担させなさい。もしあなたがこのやり方を実行し、神があなたに命令を与えてくださるならば、あなたは任に耐えることができ、この民も皆安心して自分のところへ帰ることができよう。ね、分担ですからこれね。言葉の違いはありますが、内容的に本質的には同じことをエテロはこの時モーセに、助言したということですね。そしてこれは先ほどから何度も言ってますが、神の民イスラエルが単なる奴隷の一民族から神の民としての国家を形成し発展していく、そのプロセスの中で起こってきた、どうしても通らなくてはならない、そういう問題だったということですね。モーセ自身が今まで一手に引き受けていたさまざまな権限役割をこうふさわしい人たちにこう分けてですね、そして、お互いに協力し合って全体を牧していこう、全体を導いていこうという、そういうことですね、そういうこういう問題は私たちの教会でも起こりますし、いや家庭とか職場とか小さなグループのその発展の中でもやっぱり起こってくる問題だろう。だから前もってそういうことをしっかりこう、見極めてですね、準備しておくっていうことが知恵ですよね。教会の中にも聖書の中にもそういう知恵がちゃんとこうやって教えられているということです。一つのエピソードを通してね、さてところでもう一つ、このこういうことが起こる原因、今一つはどうしてもこう経過プロセスで起こってくる原因ことだって言ったんですが、おそらくこれ皆さんの話し合いの中で出てきたと思うんですけど、今度は人の問題なんです。責任を負う人、あるいは責任をこう、負わせてしまう側もありますが、それぞれの間の人間的な問題がこう原因となってしまう。それによって一人に集中してしまうってことが起こる。例えば指導者が権力を握るとやっぱり分けたくないわけですよね。人を信頼できない指導者が権力を握ってしまうと、それを分けて協力するってことができない。人を信頼できない、任せきれないっていう、中小企業の社長さんなんか多いかもしれませんけどね、任せきれないからこそ大きくなれないっていう問題もありますよね。それから任せてしまう側にとっても、あの人ができるから やらせとけばいいって、それで良しとしてしまうってことありますよね。私は知らないっていう感じでですね、結局これはどう考えても協力体制ではないわけで、一人一人がいつも忙しくて全部握ってぐるぐるぐるぐる回ってんだけど、周りはほとんど何もできないというか、何もしないというか動かないっていうね、こういう状況って起こりうるわけですね、これはでも人が原因となって起こってくる問題でもあるということですね。実は聖書の中でこう似たような問題を起こした人物、有名な人物が一人でも二人でもいいかもしれませんけど、いるんですが、皆さんこうピンとくる人って言いませんか。聖書を普段からよく読んでる方どうですか皆さん、あの人だなっていう、こういう問題を起こしちゃった、人間的な問題でね、その権力を握った側の立場の人です。サウル王、イスラエルの国で一番最初に王様になったのはダビデじゃないんですね。サウルっていう王様が選ばれたんです。ところがサウルはね、その権力を握るとそれを手放したくない。若いダビデがこう、頭角を現してきてですね、サウルの家来だったんですけど、サウル王様よりも人々の人気を買うようになると、サウル王はダビデを妬んだんです。そしてダビデを追い出し追放し、しかも殺そうとさえした。そうやって 何十年もの間ダビデはです、ね、追放されていたんですね。で、挙句の果てどうなったかというと、サウル王自身は息子のヨナタンと一緒に敵との戦いで殺されてしまう。つまりサウル王朝っていうのはあっけなく彼一代で終わっちゃうんですね。その後を継いだダビデは永遠の そのそれこそメシアに至るまでダビデ王朝というのはある意味続いているということになりますけれども、それは権力にしがみついた一人の王様の悲劇だということができますね。何度も言いますが、こういう問題は往々にして私たちの身近なところでも、職場でも家庭でも教会でも起こりうることであるということを覚えて、やっぱり前もって神の知恵をいただいてですね、対処するということはとても大切なことなんだろうと思うということですね。さて、ここで先ほど読んだエテロがモーセに与えた助言をもう一回ちょっと見てみたいんですが、エテロが与えた助言、アドバイスの内容を確認したいんですけどね、この内容は一般に3つの点に要約することができると。3つの点、さっきの19節からのところですけれども、このエテロの助言はまず第一に、まあ、19節のところですね、私の言うことを聞きなさい、助言をしようと、神があなたと共におられるように、その次です、あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べと。これはモーセの役割っていうことですよね。そうですよね。つまり民に代わって神の前に出るという役割、これはモーセ以外の誰もすることができなかったんです。モーセしか神の前に出ることが当時できなかったんですね。ですからモーセが果たすべき役割ということができますね。それが第一です。二つ目は二十節です。彼らに掟と指示を示して彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい。これはさっき言いました教える仕事ですよね。これは神様から教えをいただくのがモーセですから、当然モーセが教えなきゃ誰もできませんから、これもモーセの役割ということになりますね。民の宗教教育あるいは道徳教育の根本はモーセ自身がしっかり受け持つということですね。これは民族の行くべき方向を決定する最も重要な役目でもありますから、当然モーセが果たすべきことだということができるでしょう。そして第3、ここですね、21節と22節、あなたは民全員の中から神を恐れる有能な人で、不正な利得を憎み、信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長としての民の上に立てなさい。平素は彼らに民を裁かせ、大きな事件があった時だけあなたのもとに持ってこさせる。小さな事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽くし、あなたと共に彼らに分担させなさい。まあ、ここの部分が、新しいことということになりますが、分担させることでモーセは大きな事件だけを担当すればいいと、ね、小さな事件は平素は、その有能な人々に権限を委譲してお任せ してしまいなさいということですよね。そうやって協力体制を組むということになるわけですけども、彼らに手に負えない部分、大きな事件だけモーセが、担当するということですね。まあ、こういう助言をした。さあ、ここでさあ皆さんもう一つ考えてみたいことなんですが、このエテロの助言の3点、今確認しましたは、実は教会における牧師の働きの主要な3つに当てはまるんですね。それはさあどのようなことでしょうかって、すいませんね、この中で牧師は私一人なんですから、人の役割聞いてもしょうがないと思う人かもしれませんけど、一応教会ですのでね、あ、牧師ってのはこういうことやってんだと。昔からこれ言われますけど、牧師って暇でいいよねって言われることあるんですね。なんでちょっと日曜日の説教と、まあ普通あの教会ではあの水曜とか木曜にお祈り会っていうのを開く教会が多いですけどね、お祈り会と説教だけすりゃいいんだってね、あとはね、普段遊んでんじゃないのっていう人がいたみたいですけど、まあこのグレースチャペルはね、礼拝だけでも3つありますし、家庭集会普段4つありますし、それだけでも7つあるのでね、結構忙しいかなっていう気がしますが、まあそれにしてもこの3つですね、このちょうどエテロが言った助言の3つの点が牧師の役割の3つ、重要な主要な3つに当てはまるんです。さあ、これは何かっていうことなんですが、これ皆さんどう思われますか。まあもう一つ一つ見ていけば分かりますけどね、まあちょっと確認してみますか。3つ分かりますか。 勃解すること、ちょっと大きすぎんね勃解することなんですけど、その3つなんですね、はい、教えること、はい、教えること、あの2つ目のねところで教えること、これは何を教えるかって言ったら聖書ですよね。もう聖書、御言葉を教えるっていうのは牧師の重要な役割ですから、まあ、自分でしっかり学び教えるっていうこと、これ抜きにしたら教会ありえませんからね。御言葉を教える役目、これ重要です。で、まあ、はい、一つ出ました、はい、
祈る、
何に祈る、
神
に祈ること、はい、祈る、これ一番最初出てきてますね。神の前に出るっていう表現、これは、まあ、神の前に出て民の事件を神様に告げるってことですから、これ取りなしの祈りっていうことですよ。これはね、牧師の働きの中でも一番中枢に来ることであって、土台になることであって、一番重要と言ってもいいですね。御言葉も重要なんですけど、それ以上に祈るっていうことを牧師がしなくなったら、もう教会は成り立たない。これは私自身が30年以上ね、牧師をさせていただきながら学ばせられてきたことですね。あの祈るって見えないじゃないですか、皆さんの目に。説教は見えるんです、こうやって人前出てね、あ、やってるなってことは見えるんですけど、祈る働きっていうのは見えないので、だからいくらでもサボれるわけですよ本当に。でもね、間違いなくそれは現れるんです。教会が立て上げられていくという背後には、牧師だけじゃないですけど、教会全体もそうですけども、祈りがあるんですよ。祈りがその教会のその発電所なんですね。だから本当に熱い熱心な祈りがあればあるほど、まあ、発電されていく。それがなければやっぱり教会熱くならない、明るくならない、力強くならない、パワーが出ないってことですよね。祈りがパワーなんですね。そういう意味で私自身ももう本当に日夜ひしきはっくしながら祈りっていうことを学ばされたし、祈ることを通して、ああ僕こうやって確かに動いていくんだなと、僕が動き回ってるっていうことよりもまず祈ること、皆さんのために何かをするという前に皆さんのことを神様のもとに持っていって、神様からいただくってことを僕がしなければ皆さんに分け与えることはできないんですね。何もないですから、空っぽですから。神様からいただく、それが祈りですね、ある意味でね。ここでエテロ自身がね、モーセには神の前にいることが最も大切だということをエテロも理解していたわけで、またさっきの使徒言行録の中でもね、人たちにとって大切なこと、皆さん何でしたか、あの使徒言行録の中では。祈りと御言葉の奉仕に専念することですよね。同じなんです、これ。それは最も寛容なことだ。でもしかしこれは使徒とか牧師とかそういう人に限った問題ではなくして、クリスチャンである私たちみんなに、実は神の前に静まって御言葉と祈りの時を持つことは絶対に欠くことのできない事柄だと言って間違いないことですよね。皆さんの人生も、皆さんの家庭も、家もですね、仕事も、すべて祈りっていうことが土台中心になっていくこと、これが必要だっていうことですよね。しかしこれは今の社会は難しいわけです。私たちが生きている時代はもう動き回ってばっかりいるような時代、動き回ることだけが目的であるかのような、そんな雰囲気ですよね。そういう環境の中で神の前に静まる時を持つっていうのは、これ難しいんですよ。戦いなんです。戦い取っていかなければすぐにむしり取られる、奪い去られるってことです。霊的な戦いってそういうところにあるんですよね。自分自身の戦いということもできるし、それを邪魔する悪の力との戦いということもできますが、静まる時を持つ戦いということはあるということですよね。詩編の46編の10節、今日の詩法の中にもこれ後から出したのでちょっと変な位置に記されていると思いますが、これ口語訳でね、こう書いてある。静まって私こそ神であることを知れ。これとても好きな訳なんですけど、静まって私こそ神であることを知る。神の前に静まることを知っている人だけが神を知ることができるってことです。静まれなければ神を知ることはできない。その知識を得ることはできるかもしれません。でも神ご自身と出会い、神ご自身と交わり、そういう意味で神を知る、わかりますか、体験するってことはできないってことですね。 で、この訳は今口語訳なんですけど、私たちが使っている新共同訳だとどう書いてあるかっていうと、力を捨てよ、知れ、私は神って書いてあるんですよね。皆さん面白いでしょ。静まってっていう口語訳がここでは力を捨てよって書いてあるんですよ。どっちが本当なのって感じますが、これどっちも本当なわけで、静まる、神の前に静まるってどういうことかっていうと、私たちが力を捨てること、力みを捨てること、無力になることなんです。これ新改訳聖書だとやめよって書いてあるんですよ。やめなさいって、これ断念するっていう意味の言葉がここに使われてるんですけど、自分で動き回るのはやめなさい、自分で何かしようとするのはやめなさい、自分の知恵と力に頼ってやろうとするのはやめなさい、神の前に静まりなさいってことですね。力を捨てなさいってことですね。無力になりなさい。ああ神様、私は無力なのです、どうか憐れんで助けてくださいという姿勢で神の前に出るということです。祈るということです。それが静まるということだということですね。これがなかなか難しいんですね。私たち自信がありますから自分の力で生きていける、別に神様に頼んなくたって生きていけると思うと静まれないということですよね。自分の知恵やそういうことでとにかくやってしまおうと思っているうちはなかなか静まれないということですよね。まあ、少し説明長くなりましたが、牧師にとっての最も重要な役目、それは神の前に静まり取りなしの祈りをするという奉仕だ。そしてもう一つが神の御言葉を教える奉仕だ。そして三つ目、これはもうお分かりですね。もうエテロの助言で言えば、その牧師の役割をこう 分担していくっていう役目ですが、そのために人々をそういう意味でこう育て上げていくという役割ですよね。まあ、これは組織化と言ってもいいでしょうが、教会っていうのも人のグループですから、やっぱある意味のそういった役割っていうのはそれぞれあって、前に賜物について家庭集会で学んだことがありますが、一人一人に与えられていく賜物が生かされて、それぞれが神と人に仕える力強いものとなっていく、しもべとなっていく、そういうことを牧師が進めていくという役割があるということですよね。これがまあ3つ目の役割ということで、新約聖書のエペソの信徒への手紙4章11節12節にまさにそのことが書いてあるんですね。エペソの4章11、12、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。まあ、これ五色、5つの色じゃなくて5つの色ですけど、教会の五色って言われますが、そういう人が神によって立てられて、そういう人たちの働きによって12節、こうして聖なる者たち、これが信徒全ての一人一人ですね、聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。預言者や牧者や教師という人たちが立てられる中で、全ての聖なる者たちが奉仕の技に適したものとされ、こうやって教会、キリストの体である教会が立てられていくんだよってことですね。それは具体的に一人一人が成熟した人間になるということだ。知識において信仰において一つになるということだ。それが教会の成長ということだということですね。そういうことをしていくのは牧師の役割だということですが、まあ牧師にとってそういった、その働きをですね、協力していく、まあ、補佐する、そういう助け手に恵まれた牧師、あるいは教会というのは本当に幸せであるし、健全に成長していくんだろうと思いますね。またそういう助け手を育てていくことは牧師の大切な役割でもあるということをしっかり覚えていただきたい。そういう意味で皆さんにも、まあ、牧師に、私のためにも祈っていただきたいんですけども、こういう役目をしっかりと果たすことができるようにですね、覚えて祈っていただけたら幸いに思うんですね。さて、ところでもう一つ、これは皆さんそれぞれ考えていただきたいんですが、このエテロの助言には民の長として立てるべき人たちの4つの条件が述べられています。千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十二隊長ってありますけど、その長として立てるべき人の条件ですね、 が、まあ、もう4つって書いておきましたけど、4つが述べられています。それはどのようなことか確認しましょうということですが、皆さんちょっと今2人で4人で4つのことを確認してみてください。書いてあるところはもうお分かりだと思うんですけどね。それはそこに書かれてあることはその人にとってのどういう側面を、そうどういう面を言ってるのか、それもちょっと確認してもらいたいんですね。はい、よろしいですかね。ちょっと静まったですね。ではちょっと確認してみましょう。まあもう答えは21節にあるわけですけど、あなたは民全員の中から神を恐れる有能な人で不正な利得を憎み信頼に値する人物を選び、ここですよね。日本語では、まあ、3箇所に分かれてますけど、細かく分ければ4つと、うん、1つ目は神を恐れる人ですよね。これはその人にとってのどういう面でしょう。当然これは単純なことです。信仰ですよね。神を恐れ敬い、まあ、神に従って生きてるっていうその信仰ですね。それです。これ神の民ですから、信仰がなければね、長になることはできない。2つ目です。有能な人、これは単純にでいいんですけど、その人のどういう面、一つは信仰的な面、有能ってことですから、知恵も関係してますが、まあ、その仕事を果たす上での能力ですよね。具体的にはこれ裁判、小さな裁判を、家庭裁判所とかね、そういった地方の裁判所をやるようなことですよね。司法制度で言えばね、知恵も知識も必要ですよね。あるいは判断力も必要。そういった一連の能力ですね。能力面です。その人の能力、能力だけあってもダメなわけで、信仰がなきゃいけないということですね。神を恐れることが知恵の始めである。聖書は箴言ではっきり教えています。神を恐れることが知恵、知識じゃないんです。知恵の始め、問題をその解いていく、問題を解決していく知恵です。どんなに知識があっても、その知識を用いて問題を解決していく能力はこれ知恵といって別なんですね。そういう意味で、そういう神を恐れる中で問題の解決能力、判断能力っていうものを神からいただくことを知っている人、だ1番目と2番目はくっついてるわけですね。そういう意味で。神を恐れる有能な人。3つ目なんでしょうか。不正な利得を憎み。これは文字通りそういうことなんですけど、裁判しますからね、賄賂なんか取られたら困るわけで、これはどういう面っていうことができるでしょう。信仰面、能力的な面、正義心と言ってもいいし、まあ道徳的な側面、倫理道徳面と言ったらいいんですかね。そういう意味で、まあ、清廉潔白であるということですよね。そして4つ目、信頼に値する人物。これはいくつか考えられるような、2つぐらい考えられますけど、信頼に値するってことは、まずお任せする側からすれば信頼に値するっていうのはどういうことですか。別な言葉を使うと安心できるんですよね。なぜ安心できるかというと、任せて、なぜ安心できるんでしょう。皆さん、なんか人に任せるときにね、お願いするときに、あの人に任せておけば大丈夫ってことは、うん、ちゃんと役目を果たしてくれるっていう信頼ですよね。まあ、忠実さと言ってもいいかもしれませんね、はい、あるいはこの信頼できる人、信頼のに値する人って言えば、これやっぱこう信頼関係、その関わりをこう築いている人、これ使徒言行録の中では似たような表現で、評判の良い人たち選べって書いてあるんですよ。評判の良いってね、それは周りからやっぱりあの人を信頼できるっていう評判を得ているってことですよね。信頼を得ているってことですね、まあ、そういう意味もこの中にはあると言っていいでしょうね。非常に現実的なんです、これ本当に。そういう人を選んで長に立てなさい。これはとても興味深いことだと思うんですね。さて、まあ、こんなふうにエテロの助言というのは非常に現実的、具体的な助言でして、実はこれ昔のね、遠い昔のね、イスラエルの民の話だけじゃなくて、先ほども何度も言ってますが、私たちの実際の人間関係、家庭でも職場でも2人一対一の関係の中でもですね、実は関係のある役に立つと言ったらいいんですかね、 とても大切な知恵がこの中に込められているということができるでしょうね。そして最後に今日考えてみたいことは、この助言をいただいたモーセはどういう対応をしただろうか。最後に18章の24から27を見ます。18章24、モーセは宗徒の言うことを聞き入れ、その勧めの通りにし、全イスラエルの中から有能な人々を選び、彼らを民の長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とした。こうして兵祖は彼らが民を裁いた。難しい事件はモーセのもとに持ってきたが、小さい事件はすべて彼ら自身が裁いた。宗徒はモーセに送られて自分の国に帰っていった。さあ最後の質問なんですが、モーセが宗徒の言うことを聞き入れ、その勧め通りにしたことにはモーセのどのような資質が表されているでしょうか。謙虚さ、素直さともいいでしょうし、謙虚さですよね。これは実は前回も出てきましたね。エテロがはるばる来た時に、まあ、一国のもう200万300万のもうリーダーだったんですけどね、エテロの前にこうひれ伏してね、そして彼を迎えた。これはモーセという人の謙虚さが表れている。モーセが偉大な仕事を成し遂げることができた指導者としての最大の要因は何かといったら、彼の謙虚さにあると。聖書もはっきりそのことを言ってるんですね。モーセは地上の中で一番謙虚な人だって、謙遜な人だってこと、聖書も物語ってるわけで、そういう謙遜さはここにも表れている。この場合の謙虚さっていうのは、人の意見に耳を傾け、ね、そしてしっかりと判断はするでしょうが、それが正しいと分かればそれを喜んで受け入れる謙虚さということですね。これはとても大切な、リーダーとしての資質の一つということができるだろうと思いますね。自分のプライドにばっかり固まってると人の意見が聞けない、正しいと分かってても受け入れられないってこともありえますからね。だからこれは人の上に立つ者としては資質に欠けるということがいるわけで、モーセはそういう点においても非常にリーダーとして優れた人物であったということができるということですね。でもある人たちはね、実はこの時モーセが宗徒エトロのその助言を受け入れたってことはモーセの間違いだった、失敗だったって考える人いるんですよ、神学者の中にはどう思いますか皆さん、なんででしょうね。それは そういうことですね。シュートエテロってこれユダヤ人じゃないんですよね。違法の民じゃないですか。違法人のね、シュートであるとしても違法人のね助言を受け入れたっていうのはこれは良くないんじゃないだろうか、間違いなんじゃないだろうか。モーセは神様から証明を受けてるんだから、神様がその知恵も力も与えてくれるはずだから、そんな意見は受け入れずにモーセは神に頼ってやれば必ずその仕事を果たすことができたはずだって考える人もいるんですよね。でもね、実はこの後聖書を読んでいくと民数記っていうところに行きますと、モーセがこの後の出来事ですけど、いろんな問題が起こっていく中で神様の前にもう嘆く場面が出る。神様、私はもうこの民を追い切れませんってもう私一人では追い切れませんって神の前に祈る場面が出てくるんです。その時神様は何ておっしゃったかというと、あなたのために働く70人の長老を選びなさいって言うんですよね。これはもうここでエテロが言ってることと同じことですよ。そういう意味ではこの時もエテロという人物を通して、まあ、エテロはもうすでに違法人でありその祭司なんですけど、先週見たようにイスラエルの民を賛美し褒めたたえてイスラエルの民の仲間に加えられてますから、非常に協力的であったことは間違いないんです。そういう意味では神様はこのエテロの口を通してこの時もアドバイスをくださった、そう捉えていいんだろうと思いますね。まあ、学者っていろいろ考えますから、いろんな説があるんですけど、やっぱり聖書いろんなところを見るとそう考えていいんだろうと思いますね。そういう意味では私たちは本当にいろんな人々の意見をしっかりと耳を傾け、神の前に出てそれを判断し、正しいと分かったら感謝を持ってそれを受け入れて従っていく、そういう姿勢を忘れてはならないと思いますね。まあ、いずれにしてもこの謙虚さというものの必要、大切さ、それはこのモーセから学ぶ第一のことだと言って間違いないだろうと思います。さあ18章が終わりました。来週からいよいよ出エジプト記の第2部、それは立法という部ですね。 そういうところに入っていきます。皆さんもぜひ覚えて集まっていただきたいと思います。一言祈ります。